10ページ、11ページ、レベル3まで。レベル2は、決算審査特別委員会の概要、認定番号、申し入れ事項。レベル3は、質問、回答、意見、賛成討論。成果を検証し、次年度予算へ反映。9月6日の本会議において、委員10名からなる決算審査特別委員会が設置され、9月13日、14日、15日の3日間にわたり、令和3年度、君津市一般会計決算をはじめとする各会計決算の認定議案6件の審査を行いました。慎重審査の結果、認定第1号から認定第6号までのすべての認定案件が、それぞれ原案の通り認定すべきものと決定しました。委員会における主な質疑等、審査の概要については、次の通りです。写真、決算審査特別委員名簿。委員長、高橋明議員。副委員長、野上真嗣議員。委員、鈴木隆博議員。宇野新平議員。村上幸人議員、高橋健二議員、石上瑠衣議員、松本裕次郎議員、橋本玲子議員、下田健吾議員。説明、委員会の様子、写真終わり。決算審査特別委員会の概要。認定第1号、一般会計。質問、自治体間交流推進事業に関し、白岡市で行ったジビエ料理の試作材料の提供について伺う。回答、白岡市内の飲食店7店舗において、ジビエの食材が様々なメニューに活用され、ジビエ料理を食された方には、おおむね好評で、調理人からは肉の品質も高いと好評であった。意見、他の自治体にも積極的に情報発信を行い、本市のジビエをさらに広めていただくことを期待する。質問、防犯ボックス運営事業に関し、犯罪件数の削減効果と今後の運営方針について伺う。回答、南小安及び北小安における犯罪認知件数は、防犯ボックス設置前の平成29年は101件であったものが、令和3年は47件に減少した。また、今後の運営については、令和4年度をもって県補助金が終了することを踏まえて、自治会長、防犯協会及び関係機関と協議し、方向性を決めていきたい。意見、犯罪抑制に効果が期待できることから引き続き取り組まれたい。写真、防犯ボックス。写真終わり。質問、生活困窮者等自立相談支援事業の決算額増加の要因について伺う。回答、令和3年度から新たに就労準備支援事業、家計改善支援事業、アウトリーチ事業等を開始したことや、住居確保給付金事業において、給付実績が増加したことによるもの。質問、 私立、一律、保育園等 ICT システム導入事業に関し、導入の効果について伺う。回答、欠席の連絡や園からのお知らせの確認がスマートフォン上で行えるなど、事務の効率化、利便性の向上に効果があり、アンケート調査では、職員の6割以上、保護者の8割以上から利便性が向上したという回答をいただいた。質問、空き家等対策推進事業に関し、略式大執行を行った経緯について伺う。回答、当該物件は家屋の半分以上が普及状態である等の理由から、令和2年度に特定空き家に指定されており、相続放棄により所有者が特定できなかったため、略式大執行により除去を行ったもの。質問、機密版ハローワーク管理運営事業の成果について伺う。回答、令和3年度に採用に至った件数は69件であり、相談件数に対して採用となった割合は約 5% であった。相談者については高齢の方が多く、企業の募集要件と合致しないケースもあったことから、今後も新聞折り込みの求人情報等の活用や求人条件の折衝等を行い、就業につながるよう努めていきたい。写真、君ジョブ。写真、終わり。質問、市民農園整備運営事業に関し、利用率及び今後の取り組みについて伺う。回答、令和3年10月から新たに1法人が参入し、市内全体の区画数は336区画、全体の利用率はおよそ 50% となっている。今後も貸し手と利用希望者のマッチングの支援を行い、農地の有効活用につながるよう取り組んでいきたい。賛成討論。国庫補助金を効果的に活用し、市民の暮らしや地域経済の立て直しが図られたものと理解する。キャッシュレス決済を通じた消費喚起事業については、市民の利便性も高まり、参加店舗の活性化にもつながるものであり、今後の事業展開に期待するものである。また、平成28年に議会が導入について政策提言を行った健康マイレージ事業に関し、参加者も増加しており、一定の効果があったものと理解する。
質問、郡ダム湖面活用推進事業の今後の事業展開について伺う。回答、令和3年度は水上スキー大会を開催し、そこで本市の特産品の提供や PR を行うなど、地域活性化につながる契機となったものと考える。令和4年度は9月から実証実験を開始しており、選手の練習場としての利用、また水上スキー教室や大会の開催など、引き続き水上スキー競技への活用を図っていく予定である。質問、交通安全施設整備事業に関し、安全対策の進捗状況について伺う。回答、警察や千葉県教育委員会などの関係機関と連携して、通学路等の緊急合同点検を実施した結果、40箇所において安全対策を講じる必要があったことから、令和3年度は 交差点におけるポール設置など20カ所で対策を行ったものである。令和4年度は16カ所で路側帯のカラー舗装や防護柵の設置などの対策を行うとともに、残りの4カ所については用地買収等が必要であることから、現在現地の測量等を進めているところである。質問。中古住宅取得補助事業の受付終了後の相談対応について伺う。回答。受付終了後も46件の相談があり、そのほとんどが中古住宅の購入・移住を検討している方からの問い合わせであった。また、申請にかかる相談については、次年度の案内を行ったところである。意見。当該事業は、定住人口の増加につながり、ニーズも高いことから、補正予算を組むなど、拡大して実施することがふさわしい事業ではなかったかと考える。また、新築に対する支援についても、費用対効果を十分検証した上で、検討されたい。質問。常備消防費に関し、コロナ禍における出動体制について伺う。回答。出動する救急隊員の感染防止対策として、発熱事案の場合は、感染防止衣、いわ衣、マスク、ゴーグルを装着の上出動し、コロナウイルス陽性者の搬送については、陽圧・陰圧装置付き専用搬送器具を使用している。また、コロナウイルス感染症にかかる搬送は増加しているが、全体の出動件数はコロナ禍前と比べて横ばいであり、通常通りの体制で対応できている。質問。屋内運動場 LED 照明改修事業の進捗状況について伺う。回答。中学校ではすべての屋内運動場において LED 化が完了し、小学校では残り4校である。写真。屋内運動場。写真終わり。認定第2号。国民健康保険特別会計。質問。オビス診療所の収支が黒字となった要因について伺う。回答。患者数の増加のほか、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種などの協力金や集団接種参加委託料の収入があったことが要因の一つであると考えている。認定第3号。聖地公園事業特別会計。質問。販売の目標と実績について伺う。回答。令和3年度は当初予算の39期の見込みに対し、販売が54期であり、収入額においても約670万円予算を上回っている。質問。維持管理が不要な墓地の整備について伺う。回答。近年では、墓石等を持たない方も増えていることから、合葬墓地も整備している。今後もニーズを的確に捉えた墓地整備に努めたい。賛成討論。認定第3号。聖地公園事業特別会計。安定した事業運営のため、多様化する利用者のニーズに応えながら、販売促進に取り組まれたものであると理解する。賛成討論。認定第5号、介護保険特別会計。一人暮らしの高齢者等が増加する中、新たな地域包括支援センターの開設に向けた準備など、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、サービスの充実に努められたものと理解する。議会基本条例に基づく、議員間討議を実施。君津市議会基本条例第15条第2項の規定に基づき、議員間討議を行い、9月22日の 本会議の委員長報告では、以下の事項について委員会全会一致の意見として市へ申し入れを行いました。申し入れ事項。1、市政発展に寄与する様々な施策において、当初予算額等を理由とし、年度内で事業を終了しているものや、単年度で事業を終了しているものが見受けられた。市民ニーズが高く、大きな効果が期待できる事業については、事業の拡大も視野に入れながら、継続して実施できるよう、予算確保に努めていただきたい。2、本市の喫緊の課題である公共施設の老朽化対策において、既存施設に危険箇所が多く存在している現状があることから、個別施設計画に基づき、施設の更新に努めるとともに、緊急を要する施設については、現状に応じた迅速な対応に努めていただきたい。以上、10ページ、11ページでした。